ヘブル人への手紙12章1節から3節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷をとまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。
この夏はキリストのようになるための8つの訓練ということを学んでおります。神との親密さ、シンプルであること、沈黙と孤独、明け渡し、祈り、謙遜、自制、そして犠牲についてですね。で、今朝はその中の第4の訓練、明け渡しについて学ぶことにします。明け渡しについて教えている聖書にはさまざまな箇所がありますが、今朝はヘブル人への手紙12章の1節から3節を開いております。新約聖書が書かれましたローマの時代には、今日のスタジアムを思わせるような大規模な円形競技場、また半円形の競技場がありまして、そこでさまざまな競技が盛んに行われておりました。で、それでパウロもペテロも、そしてこのヘブル人への手紙の著者も、信仰生活をスポーツの競技と比較して説明しております。ヘブル人への手紙の12章1節は、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか、そう書いていますね。で、ここで最初に注意していただきたいのは、私たちの前に置かれている競争という言葉です。私たちがどのコースを走るかは私たちが決めるのではなく、神様が定められるのです。どんなに他の人の人生が羨ましくても、私たちは他の人の人生を生きることはできません。神様によって定められた自分のコースを最後まで忠実に走り抜くこと、それが信仰の競争では一番大切なことです。1980年のボストンマラソンでロージー・ルイーズは1位でゴールインをしました。ところが後になって、彼女は最後の800メートルしか走っていないことが分かったんです。何としても優勝したかったために、レースでごまかして脇道を走ったんですね。で、フルマラソンを走った後にしてはほとんど疲れていないということで、他のマラソン走者がそのごまかしを見破ったわけです。実は去年のボストンマラソンからは、そのランナーの人は靴か、それから車椅子での参加も今はできますので、車椅子かにのチップをつけなければいけません。そのチップがあるポイントを通過いたしますと、そこでインターネットを通して、その人の一つのポイントから次のポイントまで、その区間のがちゃんと表示されるようになっているんですね。世界中どこからでも、どのランナーがどれだけの速さで走っているかというのをチェックできるようになっています。まあ、そうなりますと、ルイーズのようなごまかしはもうできませんけれども、1980年代、まあ、この頃コンピューターはありましたけれども、まだビフォアコンピューター BC の時代でありましたので、まあ、その時はこういうごまかしができたんでしょう。どんなに一番先にゴールに着いたとしても、決められたコースを走り抜くのでなければ失格者になってしまうのです。聖書もこう言っています。また競技をする時も、規定に従って競技をしなければ 栄冠を得ることはできません。信仰の競争で大切なのはどれだけ速く走るか、どれだけ長く走るかということではなく、私たちの前に、自分の前に置かれている競争、自分のコースを走り抜くということです。夏季修養会で講師の福沢先生は、信仰の競技で同じコースを走る人は他には誰もいない、そのコースで走るのは自分一人だ、だから最後まで走りさえすれば誰もが一着になれるんだと、そう話してくださいました。その通りですね。どんなに時間がかかっても走るべき道を走り抜いた者には栄冠が用意されているのです。わずかな間に目覚ましく信仰の成長を遂げる人もあれば、何年もかかってゆっくり成長していく人もあります。どんなに早く成長してもその後信仰がストップして信仰が深められないままでいるとしたら、時間がかかっても確実に信仰を成長させ深めていく方がもっと神様に喜ばれます。信仰の成長においては速度は問題ではないのです。人よりも数多くの集まりに出ている、たくさんの活動をしている、また何回も何回も役員になったというようなことを競い合うのが信仰の競争では決してありません。また信仰の競争は単に信仰生活の長さを競うというものではありませんね。クリスチャンになって50年60年と長い信仰生活を送る人もあれば、クリスチャンになってわずか数年で天に召されるという人もあります。長い信仰生活は確かに神様の祝福でもあり恵みでもありますけれども、たとえ数年あるいは数日、ある人にとっては数時間という場合があるかもしれませんけれども、それもまた神様の目にはたっといものです。主イエス様はご自分と共に十字架にかけられた強盗の一人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、そう言われましたね。今日と言われていますから、イエス様が息を引き取られたその後数時間してこの強盗もまた息を引き取ったのではないかと思われます。でこの強盗は死の間際になって主イエス様への信仰を言い表したのです。彼はわずか数時間の信仰生活、しかも十字架の上に釘付けられたままの信仰生活しか送ることはできませんでした。しかし彼はその数時間のうちに主イエス様の十字架上の七つのお言葉を直に聞き、キリストの死の瞬間を目撃しているのです。信仰生活における最高の体験、それはおそらくガラテヤの手紙2章20節にあることだろうと思います。私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この強盗はこのガラテヤ 2-20 の体験を文字通り、キリストと共に十字架につけられる、その体験を文字通り果たしているのです。このようにたとえ時間は短くても、神様との深い交わりの中に生きることもできるのであります。ある年配の方が、この年になってからクリスチャンになってもしょうがないよねとそうおっしゃったんですけれども、決してそんなことはありませんね。クリスチャンになるのに早すぎるということはないとすれば、クリスチャンになるのに遅すぎるということもありません。地上の信仰の歩みは長くあったとしても短くあったとしても、天国で永遠を過ごすことと比べたなら問題にはならないのです。信仰の成長の速度や信仰生活の長さ、それを人と競い合う必要は何もありません。それぞれに自分に与えられているコースを精一杯走り抜くこと、これが信仰の競争で大切な第一のことであります。信仰の競争で大切な第二のことは何でしょうか。それは余分なものを捨てるということです。ヘブル 12-1 にこうありました。 私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。一切の重荷とまつわりつく罪とを捨ててとありますね。スポーツ選手が競技の時に着るものは皆体の動きを妨げるもの、そういうものは全部取り除かれております。重いコートを着てマラソンを走ったり、ロングドレスを着て水泳の競技をしたり、まあ、そういう姿は想像しただけでも滑稽であります。そんな格好ではそもそもどんな運動もできないわけです。信仰の競争でも同じであります。私たちは重いコートや大きな荷物のようなものを人生に抱えたままで信仰の競争を走り抜くことはできません。そうしたものはイエス様のもとに置いておかなければいけませんし、また体にまとわりつくものも脱ぎ捨てなければなりません。そうでなければ必ず途中でつまずいてしまうことでありましょう。この私たちにとってまとわりつくものって一体何でしょうね。まとわりつく罪と書かれていますから、それは明らかに罪、つまり神様が決して喜ばれない思いや行いのことを指しております。罪はどんな罪であったとしても私たちにまとわりついて私たちの信仰の競争を妨げます。で、このところなんですけれども、まとわりつく罪というところに実は英語の座に相当します定冠詞がついております。これはここで言われている罪というものが一般的な罪ではなく、その罪、あの罪という意味ですね。特定された罪、もう少し、意味を込めて訳すと、あなたのまつわりつく罪という意味になるかもしれません。人にはそれぞれに弱さがあります。欠けたところがあります。いつもその人に、特にその人にまとわりついてくる罪というものがあるのです。ある人にとってはそれは不平や不満、つぶやきかもしれません。ある人にとっては他の人に怒りをぶつけること、簡単に人を批判してしまうことかもしれません。ある人にとっては思い煩いかもしれませんし、ある人には失望や諦めかもしれません。相手のことも周りの人々のことも考えずに、ところ構わず自己主張をすること、不機嫌な態度、傲慢、偏見、さらには性的な罪、物欲や金銭欲、そういうものも本当に私たちにしつこくまとわりついてくる罪でありますね。本当に多くの罪がこの世に生きている限り私たちにまとわりついてきます。このまとわりつく罪を捨てるには、まずいつも自分にまとわりついてくるものが何か、それをはっきり特定する必要があります。自分の問題、自分の弱さを正直に認め悔い改めること、それを神様は私たちに求めておられます。聖書はザ・バイブルと言いますね。ザがつきます。バイブルだけですと、まあ本という意味になるわけですが、ザがつきますと本の中の本、最高の本という、そういう意味になります。それと同じように、このまとわりつく罪という言葉にザという定冠詞がついているのは、罪の中の罪、罪の最たるものという意味があるのです。チャックスウィンドー先生はこの罪とは不信仰のことだと言っています。と言いますのは、ヘブル人への手紙のこの11章、今12章を開いていますが、この前の11章というのは信仰の章と言われますように、信仰の大切さというものが描かれています。で、それを受けて12章が書かれているわけですから、罪を犯して神から離れ去った人間はどんなに努力しても、どんなに大きな犠牲を払ったとしても、それによって神様が人間に求めておられる基準を満たすことはできません。神様に受け入れていただくことはできないのです。罪人にとってできる最善のことは、罪を悔い改めること。 それによって神様に受け入れられようとするその努力をやめて、ただ神様の恵みと憐れみに耐えること、このことだけです。ヘブル人への手紙の11章6節に、信仰がなくては神に喜ばれることはできません、こうありますように、信仰なしには神様に受け入れられることはないのです。私たちが神様に喜んでいただけるのはただ信仰だけです。ですから信仰をなくしたり、それを弱めたり、それを薄めたり、そこに混ぜ物をしたりという不信仰は The sin、 罪の中の罪ということになるわけですね。でチャック・スウィンドー先生はさらに、この不信仰の中心に4つの文字がある、 S-E-L-F、 Self、 自己がある、自我があるとも言っております。神様に頼らないとしたら誰に頼るのでしょうか。自分に頼るしかないわけですから、そこに自我が顔を出してまいります。ある人が罪の真ん中には私があると言いました。 Sin、 S-I-N の真ん中の文字は I ですね。ですから罪の真ん中に私があるのです。信仰の競争で捨て去るべきもの、それはこの I、大文字の愛であります。自分を主張するこの私なのであります。先に挙げた私たちにまとわりついてくるさまざまな罪、よく検討していますと、それはどれも私たちが自分に焦点を合わせ、自分を主張し、自分を高め、自分を中心にすることから来ているのです。私たちは明け渡しの訓練によってこの罪から解放されていかなければなりません。まとわりつく罪のほかに、ヘブル人への手紙では重荷も捨て去るようにと教えられています。重荷と言いますと、罪の重荷という表現がありますように、これもまた罪のことであると考えられがちですが、まあ、確かに罪という意味もあるのでしょうけれども、聖書では必ずしも重荷のすべてが罪であるとは言っていません。困難なこと、背負わなければならない責任という意味でも使われるのです。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、そう言われましたが、この時の重荷は生活の困難、あるいは精神的な圧迫、そういうものを指していたことでありましょう。使徒パウロは、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。そう書いていますけれども、この場合の重荷は私たちが負うべき責任というもの、そういう意味でありましょう。重荷を捨てると言いましても、それは自分の負うべき責任を放棄するということではありません。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷がある。自分の人生に与えられている重荷を避けて通るとしたら、それは信仰の競争でそもそもスタートラインに立たないことになってしまいます。スタートラインに立たないでいきなり観客席に行くようなものでありますね。信仰の競争で観客席に座ることを許されているのは、自分の競争を最後まで走り抜いた人たちだけであります。人生で重荷を負わない人はありません。しかしそれを自分の力で何とかしようとしているとしたら、それは正しい態度ではありません。私たちは時には責任を強く感じる、またそれを感じすぎて、この私が何とかしなければならない、このことを私でなければできない、そういうふうに考えてしまうことがあります。責任感も努力も素晴らしいものです。しかし知らず知らずのうちに、それが神様に信頼するのでなくって、私に信頼してしまう。神様への信頼が私への信頼にすり替わってしまう。重荷を背負うということにおいても、私が先に出てしまって神様を隠してしまうということがあり得るのです。人生の重荷は確かに一人一人が背負うべきものであります。しかし信仰の競争では、この重荷も捨てなさいと言われています。これは重荷を神様に委ねるという意味ですね。自分一人で背負 王としているこの私、この自分自身をまず神様に明け渡すという意味です。そのようにして重荷を置いて私たちは走らなければならないのです。重荷を捨てるということにおいても私たちは明け渡しの訓練が何と必要なことでしょうか。チャック・スウィンドル先生は私たちの生活の中で明け渡すべき領域に4つのものがあると具体的に挙げていらっしゃいます。それは所有物、持ち物、地位、そして計画、そして人々、自分の周りにいる人々のことですね。英語では Positions、Positions、Plans、そして People、 全部 P がつきますので覚えやすいです。私たちはどこかで自分というものを明け渡すことができない。そのために所有物、持ち物や地位、計画や、そして周りにいる人々にしがみつきます。神様に頼ることを忘れてしまうのです。これは私のもの、これは私が築き上げた地位、これは私の立てた計画、この人たちは私にサーブしてくれ、私のためにいる人、いつでも私が顔を出してくる、私が中心になってしまうのです。今朝はこの4つの領域の一つ一つに触れる時間がありませんが、この4つの領域で私たちは本当に手放すということ、明け渡すということを学び、訓練を受けたいとそう思うのです。しかしながら自分を明け渡すと言いましても、そんなに簡単にはできませんね。ですから私たちには訓練が必要なのです。そしてその訓練に必要なものは、モデルとコーチです。幸いなことに私たちは完璧なモデルを持ち、優秀なコーチを持っています。それは主イエス・キリストですね。ヘブルの12章の2節3節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれて喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。そう書いてあります。信仰の競争で大切な第三のこと、それはこのモデルであるイエス・キリストを見つめるということです。このイエス・キリストから私たちは明け渡しを学ぶことができます。キリストが自分を明け渡すということにおいて私たちの最高の模範であることは言うまでもありませんね。ピリピの 2-6 に、キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられたのですとあります。ペテロの手紙第1の2章には、キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。キリストはただ一人罪のないお方でありますから、ご自分の正しさを主張することができたのです。しかしキリストは決して自分を主張することはなさいませんでした。キリストは自分自身というものを完全に神様に明け渡されたのです。多くのスポーツ選手は自分を訓練するために自分よりも優れた人をモデルにいたします。そしてその人がする通りのことを真似る、そこから始めるわけですね。その人の模範的なそのスポーツ、例えば体操選手なら模範的な演技というものをビデオに撮っておきまして、もう何度も何度も見るわけです。あらゆる角度から検討する。でこれは信仰の世界でも同じではないでしょうか。私たちがキリストのようになりたいと願うなら、いつもキリストを見つめていなければなりません。具体的には聖書によってイエス・キリストを学び、祈りの中でイエス・キリストを深く思い見るのです。ヘブル 12-2 でキリストから目を離さないでいなさいと言われていましたが、12-3 では あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさいとありますね。目を留めなさいという言葉が考えなさいという言葉で置き換えられているのです。テモテ第 2-8 にイエス・キリストをいつも思っていなさい、イエス・キリストをいつも思っていなさいという短い勧めの言葉があります。キリストをいつも思い見ること、これが大切なのです。リック・ウォレン先生が人生を導く5つの目的で中で書いていらっしゃいましたね。イエス・キリストを常に思う、どうすればいいんですか。それはもしあなたがに恋人がいたとしたら、いつもその恋人のことをいつも思ってるでしょ、もう恋人のことが頭から離れないでしょ。そのようにイエス様をあなたの最も愛する方としてお迎えして、イエス様をいつも思っていなさい、まあ、そんな説明を書いてありましたが、私たちはそのようにキリストを思い見ることによって、私たちはモデルであるキリストを真似ることができるのです。しかしモデルを真似るというのはなかなか難しいものですね。どんなに観察してもよくわからないことがあります。歌の上手な人のその CD を何遍聞いても、これどうやって歌うんだろうか、ね、その人がやっているのはもう簡単にやっているように見えるんですが、いざ自分が同じようにやろうとしますと、どんなにしてもできないということがあります。そんな時はどうしたらいいでしょうか。一番いいのは自分のモデルとする人にコーチしてもらうことです。モデルというのは大抵遠くにいまして、遠くから眺めている、観察しているものです。でもコーチというのは選手のそばに来て、離れずにぴったりついて、こうするんだああするんだとやってくれる人のことですね。指導してくれる人のことですね。モデルのところには自分で出かけていって、その人から学び取らなければいけませんが、コーチは向こうから自分のところに来て、手を取り足を取り指導してくれるのです。ベースボールで、実は私の家の近くにその少年野球のリトルリーグの球場が2つほどあるんですね。いつも通りますと、散歩の時なんかに見るとですね、コーチが子どもたちに実際にボールを持たせてですね、さあ持ってごらん、いやここダメなんだよ、この指はもうちょっとこっち開いて、こっち側に指を回して、もう実際に指にタッチしてですね、指を動かしながらボールの握り方を教えている。でバッターボックスに立っている子どもに対しては、そのしゃがみ込みまして、足の位置をですね、もうちょっとこっちにやって、広げてとか狭めてとか、こっちに向けてとかですね、本当に見ていますと、コーチというのは文字通り手を取り足を取り指導するものなんですね。主イエス様はモデルとして遠くに高いところにいらっしゃるだけではありません。私たちのそばにつきっきりで、私たちが信仰の競争を走るそのコーチも同時にしてくださるお方なのです。主イエス様は信仰の創始者であり完成者であると呼ばれていますが、それはイエス様が私たちの信仰のモデル、創始者としてモデルであるだけでなく、完成者としてコーチでもあるということを教えているのです。スポーツの世界では、何度やってもうまくできないとコーチの方がさじを投げてしまって、もうお前を俺はお前のコーチなんかやってられないよと、そう言われることがあります。しかし信仰のコーチである主イエス様は、私たちが何度失敗しようとも決してさじを投げたりなさいません。何度でも私たちの手を取り足を取り、忍耐をもって私たちを導いてくださるのです。私たちが諦めることがあっても、主は私たちを諦めることはありません。ですから私たちも主イエス様が手を取り足を取って指導してくださるとき、その手を払いのけて、いや私はこうしたいんです、そう自己主張をせず、その指導に従っていきたいと思います。それが自分を明け渡すということではないでしょうか。主イエス様に目を留めるとは、そのように自分を明け渡し、主イエス様のコーチに身を委ねていくことなのです。そして主イエス様のコーチに身を任せることによって、私たちは重荷や罪から解放され、自分に与えられたコースを最後まで走り抜くことができるようになるのです。お祈りを捧げましょう。 父なる神様、あなたが私たちを導こうとしておられるのに、何度私たちは自分の思いを押し通そうとしたことでしょうか。あなたが私たちの主となろうとしておられるのに、何度私たちは自分で自分の主となろうとしたことでしょうか。あなたが私たちを押しようとしていらっしゃるのに、何度私たちは自分の意見を押し通したことでありましょうか。あなたが私たちを満たそうとしておられますのに、何度私たちは自分で自分を満たそうとしたことでしょうか。今これらの絡みつく罪を悔い改めています。自分自身を明け渡すことを学びたいと願っています。主イエス様が私たちに触れてくださって、私たちの手を取り足を取り、私たちの歩みを高知なさるとき、自分を明け渡し、それに従うことができますよう導いてください。私たちの信仰を完成に至らせてくださる主イエスキリストのお名前で祈ります。